ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光とともにでお過ごしください。
いかがお過ごしですか。神戸アドベンチスト病院内科の久木田和夫です。近年、黄砂や PM2.5 といった空気汚染についての研究が進められ、健康にどのような被害をもたらすか明らかになってきました。黄砂は中国大陸内陸部のタクラマカン砂漠、ゴビ砂漠や高度高原など、乾燥・半乾燥地域で風によって数千メートルの高度まで巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って日本に飛来し、大気中に浮遊あるいは降下する現象です。当初は自然現象として考えられていましたが、急速に広がりつつある下放牧や農地転換による土地の劣化などとの関連性も指摘されており、人間が引き起こした側面も踏まえて国際的な環境問題として捉えられています。 PM2.5 は原因が何かに関係なく空気中に浮遊している直径 2.5 ミクロン未満の粒子を指します。これら非常に小さな粒子は何日も何週間も空気の中に留まり、非常に遠く離れた場所まで運ばれていきます。一口に PM2.5 といっても、その成分は様々なものが含まれていますが、これだけ小さなものになりますと、肺の奥深くまで入り込んでしまいます。カナダのある研究では、PM2.5 の増加に伴い、高血圧が増え、糖尿病による死亡率も上昇したとあります。短期的にも喘息が悪化したり、様々な呼吸器疾患による入院が増えるとされており、PM2.5 の増加が新呼吸器疾患による長期的な死亡率が上昇するというデータもあります。火山の噴火のような自然現象が原因となる場合もありますから、全てが人間が引き起こした公害とは言えませんが、工業化や火力発電などに伴う肺炎や自動車などによる排気ガスのように人間が引き起こしている空気汚染が今日問題になっているのも事実です。屋外だけでなく、暖房器具による換気の問題のように、室内の空気の質についても研究が進んでいます。黄砂や PM2.5 の予測濃度はインターネットに毎日公開されていますから、濃度が高いときは外出しない、激しい運動を避ける、マスクを着用するといった工夫も必要でしょう。室内の環境を見直し換気すること、禁煙することなども重要です。同時に、私たち自身の日常で空気汚染の原因となるものを最低限にするために、交通手段はできるだけ公共交通機関を利用する、ちょっとした距離なら車を使わず歩くように心がけるといった工夫も良いでしょう。良い正常な空気を吸うための工夫、努力を惜しまないようにしたいと思います。さて、この番組では無料の健康講座ニュースタートを行っております。ご希望の方はハガキに健康講座希望とお書きになってお申し込みください。お待ちしております。
この番組はセブンス・デイ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、今日お知らせした講座をご希望の方は、次の宛先までお申し込みください。郵便番号 540-8547、ラジオ日経光とともにの係。郵便番号 540-8547、ラジオ日経光とともにの係です。ではまた、明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって、良い一日でありますように。